柿坂先生、おはようございます。
あ、おはようございます。どうぞ
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週から非アルコール性脂肪性肝疾患についてお話を伺っているんですけれども、まず先生、肝臓の不調を訴える方の中で、はい、脂肪肝になる前のような軽い肝臓不調というのはないんですか？
あ、そうですね、よく言われるのは、沈黙の臓器ということですので、なかなか症状が出ないというのもこの病気の難しいところなのかなというふうに感じています。一般的に私どもにかかっていただく患者さんの、一番初めのきっかけは、実は検診でチェックされたということで、症状がない状態でお越しになる方が非常に多いというのも特徴かなというふうに考えています。
はい、ちなみに脂肪肝の状態というのも原因やいろいろなことによってさまざまなのかと思いますが、どういう状態のことを指すんですか？
はい、肝臓にですね、中性脂肪が沈着するような状態のことを脂肪肝と言います。で、この沈着するような原因が、例えばお酒の飲み過ぎであったり、あとは美味しいものをたくさん食べてしまったり、過食ですね、栄養過量の状態で起こってしまったりというふうに、いろいろな原因でそういうことが起こってくる総称として脂肪肝というふうにまとめております。
この脂肪肝というのは悪化するとということで、
そうですね、これも非常に重要なところでして、脂肪肝悪化してまいりますと、肝炎、つまり肝機能が悪くなって、どんどん慢性肝炎、肝硬変に進んでいく原因になりえます。
そしてその中から肝臓
が、はい、そうですね、肝臓がんが出てくるというふうに考えられております。
肝臓の病気というと、よくウイルスもね、知られておりますけれども、今回のお話は肝炎のウイルスとは関係のない。
そうですね、C 型肝炎は、はい、ウイルスの特徴上、脂肪肝を呈することが知られておりますが、幸運なことに C 型肝炎に関しては非常によく効くお薬が出てまいりましたので、どんどん治っていく方が増えている現状があります。
さあ、そして非アルコール性脂肪性肝疾患のお話、分類がさらにあるんですよね。
はい、あまり炎症を起こさないような非アルコール性脂肪肝、これはナッフルと私たち略することがあります。 NAFL ナッフルですけども、それに対しまして、炎症を伴うような非アルコール性脂肪性肝炎、これはNASH と NASH というNASH というふうに訳されますが、の2つに大別されます。
はい、
でこのNASHは肝硬変に進展したり、肝硬変を背景として肝がんが発生するということで、私たちはこのNASHを治療の標的としなければいけないだろうというふうに考えています。
はい、食べ過ぎですとか生活習慣病との関わりというのはありそうですね。
確かにその通りでして、メタボリックシンドローム、高血圧、高脂血症、糖尿病というようなものの肝臓での表現型、肝臓で現れてくるとどうなるかというと、これが非アルコール性の脂肪性肝炎だというふうに考えている人たちが多いのが現状です。実際私たちもそう思って治療しています。
例えば糖尿病の方がこの脂肪肝合併している方というのも、
非常に実は多くいらっしゃるというふうに推定されていますので、おそらく対等脳障害って糖尿病のちょっと手前のような患者さんであっても、半数以上はですね、脂肪肝を持っているだろうというふうに考えられています。
ということで、糖尿病で治療の方は時々肝臓の検査もしていくということなんですね。
そうですね、これが非常に実は患者さんの数が多いので、糖尿病の先生たちが前例を肝臓内科に紹介するかどうするかっていうのを今ガイドラインで検討中というふうになっているようです。
それほど多いんだよということですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。
そして脂質異常症、こちらどうでしょうか？
こちらも非常に多くてですね、私どもの病院にかかっていただいている患者さん、以前統計を取ったことがあるんですが、脂肪肝を持っている方の半分以上は高脂血症の薬も一緒にお飲みになっているような状態でした。
そして高血圧、
高血圧もそうですね、同じように高脂血症も高血圧も、大体半数ぐらいの方はお飲みになってますし、 私どもの外来で診察中に、あ、血圧上がってきたねって、じゃあ血圧の薬飲みましょうっていうふうにして処方する方もまあいらっしゃいます。
今伺いました生活習慣病、それぞれお薬を飲んでいる中で、これから伺う先生の脂肪肝、非アルコール性脂肪性肝疾患の薬と被っていくということはないんですか？
ですね、残念ながら現在この非アルコール性脂肪性肝疾患にとてもよく効くというふうに言われているお薬はほとんどありません。糖尿病の薬一部と、あとはビタミン E をまあ薬剤化したものが唯一でして、世界各地でこれに効くようなお薬を一生懸命作っているというのが現状です。
脂質異常症というとなんとなく似たようなイメージを持ちますけれども。
そうですね、あくまで作るのは肝臓で、まあ、その肝臓から作らせないようにする、また吸収を良くする、まあ、そういうふうな作用機序ですので、まあ、脂質異常症の治療が即脂肪肝の治療になるかというのは、まあ、なかなか難しいところかもしれません。
となりますと先生、生活習慣病の改善というのは
非常に重要になってくるというふうに思います。
メタボリックシンドロームなどとほぼ同じということなんですね。
おっしゃる通りです。
生活習慣の乱れ、その他正してほしいものというと、
一つはやっぱり運動不足がたくさんの方に見受けられるかなというふうに考えられています。
ストレスなんてどうでしょう？
ちょっとストレスはですね、ストレスに伴って例えば活動性が落ちるとか過食してしまうっていうようなことが、まあ、原因になるかもしれませんけれども、ストレス自体よりはむしろ食生活の乱れや運動不足が非常に強い要因なんではないかなというふうに考えています。
はい、さてこの非アルコール性脂肪性肝疾患、検査はどのようにして行われるんでしょうか？
はい、先ほど少し述べましたけれども、数多くの患者さんから脂肪肝を見つけてくるという多段階での患者さんの見つける方法というのが今考えられておりまして、一番初めにやるのはやはり AST、ALT、あとは血小板というような採血の検査で怪しいなと思う人たちをこう見つけてくるということをやっております。まあ、それに続いて肝臓に脂肪があるかどうかというのを調べるのには、超音波検査、 CT 検査、まあ、MRI 検査というような実際に肝臓を評価するような検査で、まあ、脂肪肝を見つけてくるというふうなことが実臨床では行われております。
このエコーのお話、先週ちょっと盛り上がってしまったんですけれども、お医者様が見てもまた私たち一般人が見ても白く輝いて見えるんですか？
そうですね、非常にこのエコーが乱反射することによって白くなるようなんですが、そういうふうな所見が見えると、なので、まあ、ブライトリバー、輝く肝臓というふうに言うような所見も出てまいります。
そうですか。まあ、そしてあと先生、メタボの検査の時などもそうですけど、ウエストを測ったり体重を調べたりということも、
はい、私たちの外来に通院していただいている方は、まあ、通院時に必ず体脂肪量と筋肉量、体重を測って、前回の外来からどれぐらい減ったか増えたかということを確認するようにしています。
やはりそういったこの体の管理というのは必要になってくるんですね。
はい、見た目で体重が痩せていても筋肉量が下がってしまって体脂肪量が上がっているというのでは、なかなか改善に結びつきませんので、適切な運動指導をするためにも毎回測らせていただいてました。
はい、さあそして肝生検というところに踏み込んでいきたいんですが、
はい、
肝生検が必要になる患者さんというのは、
まあ、複数いろいろな理由が考えられるんですが、まあ、一つはナッフルなのかナッシュなのか、つまり炎症を伴っているのかどうかというのを判断をしなければいけないとき、または肝硬変の方向に強く進んでいっていないかというのを考えなければいけないとき、少し難しいんですけれども、本当に脂肪肝だけなのか、それ以外の肝臓の病気が隠れていないのかというのを調べるときには、患者さんと十分相談しながらですね、肝臓の組織の検査をしましょうというふうにご相談をすることがあります。
はい、ちょっとね、お話でこう聞いただけでは怖いですよね。 肝生検、
はい、私どもはですね、1日、入院をしていただいて肝臓組織の検査をするというふうにしております。実際にはエコーの検査で、大きな血管、胆管というような肝臓の構造物を避けながらですね、ボールペン の芯ぐらいの細さの針を入れて、組織を取ってくるというようなのが肝生検になっています。
痛みはどうでしょう。はい、
肝臓ですね、表面とあとは皮膚に痛みが感じる神経がありますので、そこには十分麻酔をして、実際の検査自体は15分ぐらいで終わるんですけれども、痛みが出ないか、あとは出血しないかなんてことを確認するのに、一泊入院をしていただいて翌日に退院と、でその後外来で結果をご説明するというような流れになっています。
じゃあそう怯えるほどではなく、局所麻酔が行われて、痛みのない中でブスッとこう行くわけですよね。はい、もうイメージがですね先生先週から、
はい、
肝臓まで、
肝臓に行きますので、痛みをお感じになる方はもちろんいらっしゃるんですけども、長くこうずっとっていうようなことはありませんので、まずお体に必要だというふうに判断をした場合はですね、十分に検討しながら生検をやるというような形で外来運営しております。
はい、この肝臓の疾患についてなんですけれども、その血液検査であったり健康診断から分かってくるということは、各地域で検査をして、そして岩手医大さんの方に紹介が来るということになるんですよね。
はい、ありがとうございます。多くの患者さんが肝機能障害というのでかかりつけの先生に受診をされるわけなんですけれども、その中でもやはり脂肪肝が疑われる、ナッシュが疑われるような場合、私どもの方にご相談をいただきまして、例えば先ほど出ました肝生検や、あとは肝臓の硬さを測るような超音波の機械を使って、精密検査をして、であとはその結果についてかかりつけの先生にご報告をしてですね、普段の診療は安心してかかりつけの先生にやっていただいて、半年に1回1年に1回、私どもの方にまた戻ってきていただいて、その経過を見せていただく、良くなっていくのか悪くなっていくのかということをしっかりかかりつけの先生たちとご相談しながらですね、診療していくということが私たちの一つの目指すような形かなというふうに思ってますし、実際そのような形で通院していただいている方もたくさんいらっしゃいます。